さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのギトギトのセックスシンボルケージャンズです。
よろしくお願いします。はい、今ガラスの向こう側にいる代表がいらっしゃったんですけど、
おうちの社長が
ね
ちょっとカオスでしたね。
霜は言うな霜は言うなのね。
はい、
ですけどがっちり言いましたよ。僕言ってやりましたね今ね。
いや何のアピールなんすか。
いやそれが薄れるぐらいカオスでしたよ。もうラッキーちゃんも来るし代表も
そうかそうか、ね、いろんな、ね、
発揮してるし、
そして代表戻ってきましたね。
ありがとうございます。
出たがりだな
あ。すいません
出たがってるやし。
じゃあケイちゃんさんこ の自己紹介で始まってますんで。
そうなんです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いやそれもダメですよ。中指を立てる声もダメですから代表。
どんな声。
ね、ありがとうございます。
いやいろいろ散らかってますけれども、まあ、6月12日水曜日生放送で、
はい
はい、本日も賑やかにスタートしましたけれども、
ね、ありがとうございます、
はい、
今日はもうすごいんじゃないですか。もう本当に
もう僕たちの念願叶うというね、うん、
今日は那覇だけでもこの30万人の那覇市民がここに集う可能性がありますよ。
いやこれはね、
いやあります
よ。もうそんくらいの心持ちではいますけれども、
いやすごいことになってますからね
本当に、はい、もう先週ももう大々アピールしてましたけれども、
はい、
はい、もう僕たちがずっと情報をいただいておりました、
はい、
応援しておりました、うん、関西で活躍する演歌歌手の大林浩二さんが、
はい、
もう来予期してこの後ゲスト出演ですねしますんで。
本当そうっすよ。
いやすごいっすね。
前室で少し話ね聞きましたけど、こうちゃんで言ってれば
浩二だ。
いや距離詰めるの早いな。さっきめっちゃヘコヘコしながら話したでしょ。
しかも晴れてますし。
ああそうですね。
もう晴れ男じゃないですか。
もう梅雨の沖縄を晴らした男。
う
ん、
もう確かに。
大林浩二さん。
流れでも初っ端で言いますけども、うん、
はい、
沖縄のダムの貯水率、
はいはい、
100% です。
流れて。
すごい。
あでもすごい。
すごいことになりました。初めてのこのラジオ。
今年初か。
このラジオでは、
はい、
初めてのあれじゃないですか。発表じゃないですか。100%。
いえいえそうでもないよ。
そうなの。
毎年1回はあるんじゃないですか。
100% 俺言ってない。
いえいえ言ってますって。
いや言ってないよないよ過去ないって 100%
いやあるある全然ある。
嘘でしょ。
だって 100%
なったなんかなかったっすか。
いや 100% なって、うん、なんか蒸しパンみたいなの持ってきた時もありましたし、
うん、謎に俺たちにプレゼントするっていう。
そうたびたびありますよ 100%
あれでも1回でしょ。
あれでしたっけ。
お何回もやってる。
俺2回だと思います。
あそんなにレアなことか 100% って。
もういいもうじゃあもういい。
いやへそ負けてるやし。
初めての 100% と思ったのに俺。
いやいや初めてではないんですよ。
その前でもあの諸見里響きと照屋鈴鹿の時にしか俺 100% いってないと思ったの。
いやいや
新戸助バージンだと思ったんだ。
いやありましたありました
新戸助バージンと思った。で一応買ってきたんで。
あれ あれ買ってきた本当に。あすごい。これ
今
はい南部調子率 100%
で沖縄本島南部で一番美味しいと言われている玄米を買ってきたんで二人に。
うわマジっすか。
なんかテンション上がらんな。
玄米
ちょなんだよ
玄米。
いつもなんかケーキ系を買ってるんですけど、
はいはい、
なかったんですよ。
さっきユニオンうろうろしましたね。
あれは一応玄米買うために行ったんですよ。
あなるほどなるほど。
ダムの貯水率が 100% になって玄米を買うために行ってたのユニオンに、
うん、でも最高のどんな味かももう思い出しきれんぐらい二人に好きなの
玄米。
普通の玄米とよもぎ玄米を買ってきましたんで。
うわじゃあ僕普通のもらって
俺も普通のがいいな。でも
これあれですよもうこれなんか枠の時間内にも全部一応飲まんといけないんですよこれ。
罰ゲームやしじゃんちょっとした。
でも恐ろしいのが
いやだ、うん、
あの原材料名ってあの多く入ってる順に書かれるじゃないですか。
そうですね。
であの普通のプレーンのうるま玄米はまあ玄米もち米片栗白糖黒糖みたいな感じで書かれてるんですけど、うん、あ
の
よもぎ玄米ってまあよもぎ味ってことじゃないですか、
うん、
一番最初によもぎが入ってるんですよ。よもぎ玄米っていうもう玄米よもぎ
主将やし、
そう、
キャプテンやし、
そう、もうよもぎ玄米よこれ、もうよもぎメイン。
あじゃあ俺それもらおうかなじゃあもう。
好きなのちょっと。
よもぎ玄米。
血圧も高いし俺。
あそれがいいんじゃない。
あれやってくださいあれを。
うん、血圧にもいいって言うし。
飲みレポ。
じゃあちょっと、じゃあまずはプレーンの玄米からいただきましょうかね。
俺はコーヒーをいただきますんで。
いやいいごわだな。
ファイヤーの。おめでとうございます。100パーだからもう昨日の夜どんどんうるさかったでしょ。ヤンバルの方。
どんどんあそんな感じしましたかね。
全ダム。
何があったんですか。
全ダムのダムマンが。
ダムマン。
昨日はあの大太鼓を叩いてたんですよ。
いやいや設定が入り組んでるな。
おら分かるか。たまったぞ 100% だぞっつってやってるんですよ。
いやまずあのダムマンっていうね
12時にちょうど12時にお
そういう存在が太鼓叩くんだ
やってたんですよ昨日。だから北の方はうるさかったと思いますね。
はあ、なるほど。
100はめでたいことなんですか。
めでたいですね、はあ、だってもう最近どっか関東か近畿地方どっか、先週先々週貯水率 0% ありましたよね。
ええ、あんな雨降ってるイメージない。
全然降ってないんです。
降ってないんです。
最近発表してどっか降ったかぐらいで、でもほとんどないです。ただ近くのダムがあるからそこで引いてますけど、
貯水率ゼロ
か。ゼロがあったんですよ。
そんなことあるんだ。
やばかったんです。からっからっからです。
恐ろしいな。
もうちょろちょろ、もうダムマン、内地のダムマン、ちょっとこう体育座り体育座りして自分を抱いてる感じになって。
内地にも一応ダムマンはいるんですよ。
一応いるんですよ。
内ちゃんもいるんだ、
うん、いるんですよ内地。
じゃあちょっと、はい、その 100% 記
念は、じゃあ沖縄のダムが 100% になったということで、はい、乾杯
乾杯死に勢いすごいな。でこれはまた瓶のこのビックルみたいなね、
すごい。
さあ玄米、
死によもぎの匂い、
声出して飲んでいった方がいいよ。そしたらもういろいろ発散っていうかできるから分散。
今から口流し込むの、
いくぞいくぞ的な、なんかそうだ
ね。飲む前にね。でもうるま玄米は、うん、あの匂いは別にいい。
黒糖入ってるから、黒糖とかも入ってるから。
生姜と黒糖の匂い、うん、じゃあいただきます。
はいどうぞ。あーまずそう。あ美味しいのかな。あ美味しいかもしれん。黒糖入ってるし。
普通のうるま玄米は、うん、あの美味しいですね。
ああよかった。
ただ、うん、食感が慣れてないんで、なんかな、卵黄に黒糖と生姜の味がついてる感じ。
へえ。
あ卵黄じゃない。卵白卵白。
あ卵白の方ね。
卵白の方。おお。
これなんか栄養成分表示がもうちょっとやらしくて、
うん、
僕今ちょっと糖質制限してる
んです。あそうなんだ。
けどタンパク質、脂質、繊維、ナトリウムしか書いてないんですよ。なんで炭水化物書いてないの。
いやもう炭水化物はもうこれもち米と玄米入ってるからね。
入ってるよな絶対。
絶対に入ってるでしょ。
じゃあちょっとよもぎ玄米。
どうぞどうぞ。
いただきます。いくぞ。
お。
お匂いやばい。
おいしいかもしれない。
あでも死に緑だな。
あ死にまずいっす。
マジで。
ちゃんと何種類かあったわけよ。でもこれが一番厳しいと思ったから。
まずくはないんすけど、うん、あれだムーチーあるさ。
ああ
。ムーチーを液状にした味します。だから葉っぱの味だから。
あなるほどね。
ゲット糖感が出てるんですよ。
はいはいはい。もうそのままというか
葉っぱの香り。
あでそれが普通になんか例えばムーチだったらそれこそ餅を包んで、うん、まんじゅうがそのムーチの香りする分にはいいけどドリンクとして飲みたくないみたいな。
そうそう。
へえ。
ちょっと飲んでほしい本当にムーチ飲ん
で。はいはい。でもこれわかりました、うん、ちょっとこの食感に慣れてないから最初びっくりして、うん、おおと思ったけど、
はいはいはい、
もうウィダーインゼリーとかそういうものを飲むと思って飲んだら多分いけるんですよ。
なるほど。
和製ウィ、
なるほど、
そうそうそう、
はいはい、
和製ウィダー、
うん、
じゃあいただきます。よもぎ玄米
100% だからね。今日めでたいことだから。
あ、ま、あ顔汚
い。
顔が汚いです。いやいや顔が汚いは読んでいいよ。ああ。あーでも
言いたいことわかる？
あー分かった。一発目びっくりするし美味しくはないな。
よもぎの苦味もしっかり残ってるんですよ。
うん美味しい。まあまあ
じゃあもうなんかな健康食品ということでいいんじゃないですか。
まあでも確かに健康に優しい
玄米ですしね。
あーでも二口目からは慣れて、うん、なんかびっくりしなくなる分、
う
ん、
お
ー、ムーチーじゃん。
うん、うん、ムーチー、ね、ムーチーとか、うん、なんかクロレラっていうの、クロレラドリンクみたいな。ないっすか。
あれも草のあれだから
ですかね。あれも錠
剤しか飲んだことないからあれだけど、
めっちゃ草ぐさしいですね。
へ
え。ケイチャさんはどうですか。
いや僕はもうい
いんかい。
2人のためによ僕は。
も
うプレゼントっていうかあれなんで。
ああなるほど、は
い、もうめでたい、めでたいことなんで。
いやじゃあお気持ちありがとうございます。
いやいやもう本当にねおめでとうございますということで、初っ端で言いました今日は。すいません本当に。
いい
ケツでもいいんでしょ。でも
いやもう今ね、ケ
ツはなし、
なしで
今日はもうこのままで。
なるほど。あとはもう体重ぐらいですね。
ああそっか、ショーの体重もね発表ありますんで。ただこれで 100% って相当効率いいな。だって今年ってまあいわゆる空梅雨ではあるんじゃないですか。雨も全然降ってる感じしないし、
いや晴れの方が多い感じしますね、
うん、実はちょっと降ってるんですよ
これ。北部のダムがある方で降ってるっていう。
いや多分この辺でも結構まとまって降ってますね。
あそっか、
ね、そうなんだ、
うん、この間もう2週間カラッカラの太陽出て、
はいはい、
1回雨降ってまた2週間カラッカラみたいなだったんですけど、
はい、
今ちょっと降ってるんですよ
継続的に。
2日3日に1回、しかも大降りで。
はあ、まあ、でもそっか、
昨日も大降り、中部も、中部北部は降ってますね。昨日は中部が降ってたのかな。100ミリぐらいは言ってたと思うんですけど。
でもなんか濡れる雨があんまないっすね、イメージ。
あ、わかる。
なんか洗濯物干して干せないみたいな。
はいはいはい。
なんかずっと降ってるみたいなことがあんまりないな、もう3日間ずっと止んでないみたいな、
ね、南部ははっきりと晴れと雨がはっきりしてましたね。
はっきりしますね。
中部北はちょっと降ってたんで、ずっとぐずついてるんで、
まあ、それがまあダムの貯水率には好影響と、
う
ん、
そうですね、
ということで、
絶好調ですね、はい、今日ももう絶好調ということで。
いや、もうダムは絶好調で、
はい、水曜日のオリジナルはということですね、はあ、始まりは、ま
あ、ちょっと戻りますけど、はい、代表もちょっとやっぱ絶好調に戻りつつあるんじゃないですか、
うちの社長。
あ、
まあ、なんかアクティブになってるし、笑顔が増えてるし、
うん、
あ、確かに前までちょっと疲れてたもん ね、
ね、
やっぱ福岡一緒に行ったのが
1週間前、
はい、
もうあれは福岡潤とすけライブ兼代表慰安旅行でしたから、うん、あれは。
あ、でも代表はっていうあれだから、枠だから、うちオリジン全体をまとめんといけんから、
はい、
多分代表じゃあ2人は絶好調なの。
僕たちですか、まあ、僕たちもまあまあいい感じでは、う
ん、じゃあ新十助と代表以外は全員体調悪いと思うんで、気分も悪いと思うんで、
代表はどこでバランス取ってるんですか。
喜んでる場合じゃないと思うんです。全員全員一人一人にケアしていかないとダメと思うんです。まあ、やっぱ代表なんで。いやいや、
極端すぎるでしょ。
ダメですね。
俺なんか以外全員、いやいやいや、すごいな、
浮かれてたらダメですね。
いや、調子悪いんだじゃん、ケイジャーさんが。
外国人だったらいいんですけど、日本人はやっぱり社長が先頭を切ってちょっとやらないといけない。
いやいや、日本の企業論みたいなのいいんですよ。
やらないと。一番きついところをやらないといけないです。
いやいや、
一番トップ歩く人。
いや、最近松下さんの本読んだの。
松下って、幸之助さんの。
幸之助さんの。
僕の後輩が読んでましたね。
あ、じゃあ全然関係ないです。全然関係ない。
関係なかった。
でも2泊3日の福岡旅行で、なんか最後らへん、このお別れというか、じゃあもう、
はい、
沖縄
帰って
バイバイみたいな。疲れてんかなみたいな、
うん、
ちょっと旅疲れ、
お
ちょっと気になって、もうお疲れ様でした、いろいろありがとうございましたってメール送ったんですよ、
はい、
したらすごく楽しかったよって ほっぺたが赤くなってる絵文字のマークが返って
き
て、
はいはいはい、
あ、じゃあ
もう完璧さじゃん、
楽しかったんだと、
かわいいな、
かわいい、
定期的に連れて行ってほしいですね。じゃあ、
いや、もう
あ、でも心配だな、本当。
何が、
前も言ったけど、あのインド行った時があって、10年ぐらい、
代表が、
うん、
はいはい、
10年以上前か分からんけど、はい、ものすごく民族衣装も着て帰ってきて、死にテンション上がってたから、いや、あそこ行ったすごいよと、
はいはい、
やっぱりこう人生観とか価値観変わってくるからって、
10
時ぐらいにみんな稽古終わって、その後のトークだったから11時ぐらいとかにまで行ってるわけさ、も
いえ死に話してるな、
暑いから、
はい、1時間
話してんだ。でも相当良かったんだなと思って、じゃあ今日は終わりました、解散ってなった時に、また代表が部屋から出てきて、
はいはい、
ちょっとみんな行かっつって、
はいはい、
俺の下に止めてあったバイクがなくなってんだけど、打ち切れてたわけよ。愛の話してたんだけど、ずっと。
最高だな。
ずっと俺はもう愛する、みんなが大好き、愛だ。
すべてを許す。
愛を許すって言ってたのに、ぶち切れてました
。何殺すんだよ。
すぐ翌日警察に言ってましたけど。
その話をしてる間に盗まれてたんだ。
楽しいことがあったら何か落とし穴ある可能性あるから、もしかして。でも、今の段階では代表、ね。テンション良かったから、じゃあ何もなかったんでしょうね。
代表が今戻ってきたら完璧っすよね、バイク知らんかっつって、ラジオで呼びかけれ
んっつって、ここまで
今だったら脇腹チョンってやっても怒らないっす。
あ、なるほどね、う
ん、いやいや、バイクの
犯人見つけたんでしたっけ。
なんだ、なんか見つからなかった気がする。
あ、でもなんか意地で見つけたみたいな
言ってんかった。なんか探偵もやっとわかったかな、探偵も、もしかして、なんかやっぱりあれさ、あの当時からこの分解して海外に売りさばくみたいな、
はいはいはい、
ちょっと流行ってたバイクだったと思うんで、
はい、
高級な車とかもそうやって外国に持っていくんで、
はあはあ、
そのパターンじゃないかって代表言った気がします。わからないです、覚えてないんですけど、でも意地でも探してたんじゃないですかね。
はあ、なるほどね、バイク泥棒っていうのが流行ってた時期があるんですかね。今でも普通にいるかな。
流行ってる、
聞きません、昔あっちのバイク屋、このバイク売って、
うん、
で住所知ってるじゃないですか、登録したりする、それで夜中行って、分解して、
また極悪だな、
また売りさばくやってるよみたいなバイク屋、もう潰れてましたけどね、もう
やばいか、もうガラス屋がガラス割るみたいな。
あ、そうだね、
張り替えた後にまたパリンと割りに行くみたいな。
あ、すごいな、こんな商売なんですね。
いや、アコギですね、
ですね、
うん、でもよかったっすね、うちの社長を喜ばす 営業しに行って
喜ばしがメインじゃないんですよ
福岡に。
まあでも最終的にはあの会場に行って気づいたんですけど、俺なんか言葉一パンチだけ、うん、あの音響照明で連れて行ったんですけど、
はいはい、
会場の勝手なイメージで音響と照明は同じところにあると思ってたら、まあ行っても居酒屋さんなんで、
はい、
照明は全然違うところにあって、
お
あのがっつり本番では代表は照明スタッフとして手伝ってもらったんで、は
い、すげえ、
はあ、きっかけ教えてねしっかり、
すげえな。
もう代表も最終的にはもうなんかフェードインとかカットアウトとか全てなんか、
うんうん、
もう心地よさそうにやってましたからね。
完璧だじゃん。
ありがたいことにね、
ギャラも発生するんじゃないですか代表に。ちゃんと
一応15万とか言われましたね。
あ、15万いいっすね、
いや高さようやつ、
素敵なオペレーターですね、うん、
死にとるやしつって、
うん、
勘弁してもらいましたけどそれは。
あ、
はい、
いやありがたい。でも本当に
ね、
ね、
ツイキャスの方でも、
うん、
ウッチーさんが大林さんを出してと、
あ、もう耐えきれない、
すごい大人気ですよ。
もう我慢できないリスナーさんがたくさんいますよ、もう、はい、ということで、
うん、
もう少し早いですけれども、
はい、
CM 行きましょうか。
そうですね、
はい、ですね、ちょっと告知もありまして、この後、
うん、
20時より、毎月第2水曜日にやっている新戸助トークライブが FM 那覇のイベントフロアにてございます。
はい、
はい、そちらで、ゲストが、ギボックスさんと、そして大林浩二さんも
すごいっすよ、
はい、歌を披露していただくということです。
トークライブではありません、もはや
もう、
うん、
これはもう演歌とトークとお笑いと、う
ん、歌謡ショーです。
もう歌謡ショ
ー、腕相撲もある、
新之助の歌謡ショー、腕相撲、
腕相撲ない、
もう二次会やしや二次会やし、もう披露宴の、そうなったら
探検、はい、大会はあるかもしれないです。
いや二次会やしや、ね、はい、ということで、うん、その大林浩二さんが CM 後にゲスト出演していただきますので、皆さん、はい、お見逃しなく、お聞き逃しなく、はい、メールアドレス、はい、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー、あ、この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
さあということで、水曜オリジンアワーやっております、
はい、
もうこの楽曲を聴いた方はですね、はい、もうオリジンアワーのリスナーだったら分かると思います。 それではもうゲスト早速、お呼びしたいと思います。この方です、自己紹介お願いします。
大林浩二です、よろしくお願いいたします。いやー皆さん本当にこんにちは。
いや
本当 に、うちの林くんがお世話になったんですね。
ね、うん、大林浩二さん の、 あのマネージャーの林さん、
そうです、
がラジオネーム安室奈美平さんなんですよね。
それでね、もう本当にこの番組の皆さんにね、
はい、
私の名前をバンバン言っていただいて、
そうそう、
曲もかけていただいて、
はい、
こんだけ宣伝していただいて、もうお礼に行かなあかんやろうということで、
いやいやいや、
今日はちょっとね、もう本当に念願かなって、はい、スタジオに来させていただきました。
いや、もう
本当にね、安室奈美平さんから、あの逐一、うん、大林さんの情報が届く時期がありまして、うん、
はい、
なんか健康ランドでイベント出るよとか、
ましたね、
なんか甘栗販売しましたとか、そういうね、情報どんどん来て、うん、も僕たちもどんどん好きになっていって、
うん、
もういつかもう来るんじゃないのみたいなギャグで言ってたら本当に来てくれてね。
そうですね、甘栗あたりから、はい、あれ本当に歌を歌ってる方かなってちょっと歌栗ぶっかくなった、ね、あ、甘栗
これもう歌だけじゃない雰囲気も出てきたなみたいな。
いや、あの我々演歌歌手ってね、いろんなとこ営業行くでしょ、
はいはい、
でまあまあファンの方にCD とか買っていただくじゃないですか、
はいはいはい、
でまた同じ方にまた買っていただく、まあ、AKB さんとかはねファンの方が2枚も3枚も10枚も買うけど、はいはいはい、演歌のファンの方っていうのはまあ、ね、そういう形ではないので、はいはい、また次なんか買っていただくものがないかなということで、はい、栗をね、
そこで栗に
いろんな、
で栗やったら食べてなくなるでしょ、
はい、
でまた次来た時買っていただけ、
したたかな営業戦略を、
さすが完璧ですね、
心なしか全体的になんか栗色のなんか
確かに
イメージカラーみたいな、
オータムカラーだね、
はい、感じもしますね。
いやもうね、今日はね、あの紹介最初していただく時に、
はい、
第一声でね、皆さんこんにちは、 え北大東島三郎ですって
これもなかなかですよ、怖ですよ、
すごくよく覚えてます、
はい、言おうかなと思ったんだけど、はい、なんかもう言えませんでしたね。
うわすいません、あの北大東島三郎は、うん、僕たちのリスナーでも分かんないと思います。
あそうなんですか
もうあの単独ライブの、その時まだ60名ぐらいの箱でやってた時の、あの楽曲なんで。
あそうです
か、はい、でもその時にあの風花をね、はい、楽曲提供していただきまして、
すごい
そういえば買い歌させていただきまして、
聞きました
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやもうねいじっていただいてほんまに嬉しいですね。
いやもう存分に使わせていただきまして、もう
変な汗かくな
言ったらそうだ ね
外にもなんかいるんですけど
ね、あの、うん、こちら皆さんは今日は大林さん見にいらっしゃったということですか。おはあすごい、
さすがありがとうございます。本当に
沖縄にもしっかりファンがいらっしゃって、いやちょっと
はい、
あの改めましてなんですけど、ちょっとあの手元に資料もいただきましたので、はい、ちょっとだけ、はい、あの大林さんの経歴というか経歴を、ね、なさらってご紹介していってもいいですかね。
お願いします。北大東島の方に寄ってますからね今ね、ちょっと本家の方に
寄ってない
で、寄ってちゃんと行かないと、
ね、いやそれはそうですよ、もちろん来ていただいてるんだからはい、ということで大林浩司さん、東京生まれの岡山育ちで、はい、芸歴が、平尾正明、はい、ミュージックスクールプロコースに学び、前座歌手時代の下積みを経て1997年 CD デビューということで、うんうん、僕なんかさっき、うん、まあ、新都助は勉強不足で、まあ、画像見ておーってなったんですけど、はい、平尾正明さん、はい、もうさまざまな楽曲を手掛けている歌謡曲界のドンですか、うん、はい、の方のスクールで学んで、で弟子入りをしていたと、う
ん、あのまあ、ちなみに私京都校なんですけども、はいはい、その後は京都校もまあ経営しながら、まあ、若い、こうね、アイドルの卵みたいな子をこういっぱい育ててたんですけど、はい、その中から倖田來未ちゃんが出ましてね。
うーわ出た、出ました、
これ大林さんが経営をしていたんですか。
あのうちの会社がやってる、
まあ、あそうなんですか。
一応は今代表ですので、
すごいですね、
まあ、今はその京都校というのは今ちょっとやってないんですけども、
そうなんですね、
まあ、平尾音楽事務所とはもう本当にもう私はもう愛弟子ということで、
すごい、倖田來未ちゃんも下積み時代はこう甘栗を売ってた
そうなんです
か。そうなんですか。
みんなスクールがすべからく言ってないからそれは大林さんのオリジナルだから。
そうそうそう、ね、でもねやっぱり倖田さんはね違った。
どういうことですか。
例えば、まあ、ミュージックスクールですからタレント学校でしょ、はいはい、で先生が来るまでみんなこう女の子とか、まあ、男の子もいるけど、はい、こう友達同士でこう喋ったりとかして、はいはいはいはい、先生来るまで待つじゃないですか、はいはい、彼女だけは部屋にポンと上がってスイッチ入れて機械の、はあ、もうずっと一人で歌ってたもん。
あ、ずっと自主練ですか、
うん、
ストイックっていうことなんですかね、うん、
先生遅いみたいな。
へ
もう早くいろんなことを吸収したいというね、
あ
大人でしたね。全然違う、もう絶対この子は行くと思ってた本当に。もう私あの先輩ながら見習いたいというすごい、もう今やもう本当にもう届かないところに行ってしまってるんですけどね。本当に
見た目も当時から可愛かったんです、
もうバリバリですね。
あそうなんです、
まあ、僕らの時はねルーズソックスを履いた高校生だったけどね。
はいはい
はい、あなるほど、その時代ですねまさに。まあ、テレビで見るまんまの、まあ、このキャラクターというかストイックな感じっていう、キャラクターだったんですね。
もう本当にもうあのままですよ、声も感じもね、大人です。
なるほど。でそんな、まあ、京都にある学校で、うん、はい、学んだ大林さんですから、まあ、はい、KBS テレビ、うん、大林浩司と今日の夜を今レギュラー出演中で、うん、
はい、
今は、変わってるんですかね、タイトルが。
そうそうそうそう、
はい、
あの去年からタイトルだけ変えまして、はい、僕の番組が9年目に今入ってますね。
これ日曜の夜にやってるんでしたっけ。
そうそう、うん、京都の、ね、KBS 京都テレビって言ってる、まあまあ、本当日曜の深夜にやってるんですけども、
うん、
それはほんまにねありがたいですよ、うん、この間もね演歌界のね、重鎮です鏡五郎さんが出演していただいたりね。
鏡五郎さ ん、
はい、もう演歌のファンはもう全部してあります。それとか、まあ、私の場合はあの、まあね、演歌歌手としてのもうあれも長いので、
はい、
三山ひろし君とかね、
はいはい、
あの剣玉の子、
はいはいはい、
もう、ね、
そうですね、あの北川大輔君とかね、もういろんなその、まあ、本当に活躍してる彼らともね、
はい、
一緒にコンサートやったり、 最近なんかはあの僕が憧れたのは山本譲二さんに憧れたんですよ、
はいはい、
道のく一人旅、はいはい、もう俺は演歌歌手になるぞって、そしたらもう譲二さんがね、おおそうかって言って、その時に、着てたジャケットをパーッと脱いでね、おい浩二これ取っとけよって言ってね、もうもらったもうジャケットもう本当にもう宝物でね、サランラップかけて置いてます
。もっといいやつやって、ね、もっとさ、ちょっと100均でもスーツカバーとか売ってるから、なんでサランラップなの、
ほこりがカバあの
かかるよ、ね、ね、スーツカバーでいいじゃないですか。
そうそうそう、
なんでサランラップなんですか。
そうそうそう、見たいんですよ、見たいんですよ、
いや別に、
いや見たいんですじゃなくて、いやいや、サランラップでやってませんから、本当は。
すげえ。
まあそんな感じで、まあ、今はその、山本譲二さんが、ジョージプロダクションという会社を経営されてて、
はいはい、
そこの売りが、パク・ジュニョン君っていうね、
はい、
あの韓国の子なんだけど、この子がまたね、国営放送にもよく出てるしね、ものすごい売れてきてる、まあ、彼となんか組んでね、よくいろんなところでコンサートやったりとか。
国営放送っていうのは NHK
そうということです。あ、言ったんだ、言ってもいいんだ
ね、もう結構 FM の方はそこら辺は緩いんで、
そうです、はい、ゆる
じゃあもう重鎮の方から若手までもう幅広いんですね。じゃあ
そうですね、鳥羽一郎さんだとかね、
あ、
ま
あ、
すごい、もう、はい、もういろんな本当ね、演歌の素敵な先輩方とね、まあ、古くは島倉千代子さんだとかね、大江美奈さんだとかね、まあ、知ってるかな。
いや島倉千代子さんは、はい、もちろんご存、あ、存じ上げておりますよ、
まあ、いろんな先輩方の、ね、前座とかを、ね、やらせていただいて勉強させていただいて、それで今に至っております。
はあ、なるほどね。
でちなみにね、風花をねかけていただいてますが、
はいはい、
僕の全作品までは歴史上の人物の歌が多いんですよ。
あ、ですよね、
うん、結構ド演歌なんですね、
はい、
う
ん、なんかこの今言ったのが KBS の、うん、歌旅今日の夜ですけど、ええ、あの高知県の方でもラジオいっぱいやってるっていう、うん、
そうです、あのテレビ2本とラジオ1本、
すげえ、ラジオとテレビか、
これも7年ぐらい続いてるんですけど、
はい、
あの坂本龍馬、
うん、
中岡慎太郎というね、はい、幕末にその日本を変えた男、これ二人とも土佐藩士でね、
はいはい、
高知県なんですよ、
高知、はい、
それが縁で高知でもテレビラジオと、
はい、だからこの歴史に関する演歌を歌っていたら高知に結びついたっていう、
そうですね、
ことなんですよね。
そうですね。あとはね、
作詞はもうご自身
で、あの作詞作曲は僕一切したことないんですよ。もういろんな先生方にお任せしてですね。
お前歴史歌えみたいな感じになったんですか。
いつからなったのかな。走れ龍馬っていう曲からかもしれませんね。もうだいぶ古いんですけれども、話すと30分ぐらいかかるんです
よ。いや30分だとギリギリ放送間に合わないんで、
うわまあそんなことでね、はあ、あと、例えば歌謡浪曲という世界の歌も歌っております。
浪曲
10分ぐらいの歌、はあ、知らないでしょ。
沖縄では、ね、そういうのはあまり流れてこないんですよ。ああ、テレビラジオも。
南春夫さんって知ってますか。古くは、まあ、東京五輪音頭ってね、あの前回の東京オリンピックのテーマ曲、これいろんな歌手の人が歌ったんだけど、はい、南春夫さんで、あと万博の歌、
はいはい、
オリンピックとあと万博、こんにち
は、
もう日本 の代表っていう感じの、ね、はいはいはい、イメージの南春夫さん。この人は浪曲出身 で歌謡浪曲というのをいっぱい歌ってきたのね。それを三山ひろしさんとか僕とかが、まあ、いろんな山内圭介さんも歌ってるし、
はいはい、
今 この若手の歌手なんかがね、
はい、
こう残さなあかんということで歌い継いでるんですよ、
は
い
は
い、時に元65年12月14日江戸の夜風を震わせて、響子は山賀流儀の陣太鼓、しかも下打ちに打ちさん流れ、思わずはっと立ち上がり耳を澄ませて、誰か止めてください
林いや林じゃない、大林まで言わんとマネージャーの方になっちゃうから
林しかもファンになってるやしも完全に。
いや、久しぶりに
講談師みたいだった
の。あ、確かに講談師。
その通り。
その流れですかね。
あと、ポンポンポンとか入れたらもう講談師っぽい感じに。
で歌があって、ちょっと浪曲調の歌謡があって、今みたいなセリフがあって、みたいな感じで物語が。赤穂浪士の物語、今のはね、俵星現場というね、有名です。もう、そうですね、団塊の世代より上の方だったら、大概知ってはる歌。
は
ぁ、うん。昭和39年、前回のオリンピックの時に、発売になった俵星現場という歌謡浪曲、こういう歌をライブではよく歌っております。
これ学校で習うんですか、そういう浪曲。弟子入りとか誰かからも直で。
いや、もうやっぱりね、先生からは、まあ、いろいろな心構えだとか、
はい、
あのマナーだとか、まあ、そういうことを主に あと発声とかね、
はいはいはい、
うん、そういうことは学ぶんですが、まあ、その後のことはやっぱりある程度自分でねやっていって、
すごいっすね、
うん、
一気にちょっと世界入りますよね、このちょっとこことはやっぱり違うんで、そのイントネーションというかあれも全部文化違うんで、うわすげえと思いましたね今本当に。
確かにこのやっぱり言葉もはっきりしてるし、やっぱりこのラジオ第一声目からなんかお
もう
プロの方だみたいな感じしましたもんね。
時は元禄もう覚えちゃったもん俺も元禄。
いやそれ元禄だけでしょ。
令和元禄。
いや全部覚えてたらすごいけど元禄だけは覚えて
る。明治も大正もそこまで覚えてないですけどもう元禄
は元禄だけ覚えてるんだ。すっ飛ばして。
いやすげ
えインパクトがあったみたいね。
いやそう、
いやかなり
声もあるですよ。やっぱなんかセクシーですよね。思いません。
嬉しいな、なんかセクシーなって言われたら嬉しいですね。
めっちゃセクシーな気が
します。喉の奥になんか違う低みみたいなのないですか。
あね、なんかね、
なんですげえ
トレーニングなんですかねやっぱ。
まあそれもありますね。僕の場合はどっちかというと演歌歌手の中でも中低音の歌手ですので、
あバリトン
こうドスを聞かすというか低音を響かすという
は、なるほど。あのちなみになんですけど、ちょっとあの失礼だったら言ってほしいんですけど、はいはい、
これって失礼なら
早いな。
何を一応言っとこうかなと思って。
あの演歌歌手の方って、
いやそれ失礼。
いやすごいな、天丼まで。
あやばい、二人のやりとり見て全然笑ってないと思ったら被せようと思ったんだ。そう
ごめんね。
俺は生きるぞっていう。これは俺も行くぞっていう。
やっぱ関西
で。なんだ。
いやあの、うん、演歌歌手の方って年齢はもう公表したらダメみたいな感じなんですか。
そんなことないですよ。
あそんなことないです
か、うん、ただ私
は公表してないっていう。
してないですけど。
あそうなんですね。
ええ、
あなんかこの前のラジオで大林さんいくつぐらいかなって話になってて、それで今誕生日見たらこの2月25日生まれだけ書いてて、やっぱりこの年が書かれてないからやっぱ公表してないんかなと思って、これは、は
い、まあヒントじゃなくて、まあ四捨五入したらもう50です。
あ
四捨五入したら、
はい、ということはもう
一応そういう感じで
ケイジャーさんとまあ同じぐらいってことですかね。じゃあ、
う
ん、
まあそれぐらいですかね。
あ
そんまだあるでしょ。
僕は40今年6ぐらいになるんですよ、はい、
そう大阪は30代半ばぐらいだと思った。
いやありがとうございます。
いやはっきり
時は元禄元年の
いや全然覚えてないやつ。
見切り発車がすご
い。
いやでもね、あのね昔のねベテランのねあの先輩歌手の名前を言った時に彼だけ反応があったから、やっぱり40代なんだのかな。
まだかすってる。そうなんですよ、はい、やっぱ歌も、うん、当時の歌ってでもやっぱりすごい歌っていうかみんな大体わかるんですよこの年代、はい、
うん
南ハローさんとかも、
うんはいはい、
もうなんかレッツゴー三匹さんもちょっとねあのギャグでというかいろいろやってましたんで、あれも流れがあると思います。まあ、やっぱお笑い界も土台があるんで、
う
ん、
あれでね、はい、レッツゴー三匹さんね、はい、純です、長作です、南ハローでございますって言ってたでしょ。
そう
ですね、その南ハローさんですから。
はいはいはい、
さっきの俵星現場
って、あそれをギャグにしててそれも聞いたことある
んだ。 そんだけ南ハローさんはもうポピュラー有名な超有名な方です。
南ハローさんって僕の中であの20世紀少年の漫画で出てくる人ですよ。
ナミハルオさん
やったけど、ね、あそれも知ってるんですね。幅広いっすね。
あれ面白かったからね。
はあ、ちなみに大林さん沖縄来られるのは今回で2回目でしたっけ、
うん、あのね10年か十数年前、はい、本当にちょっとごめん覚えてないんですけど、うん、錦野明さんとご一緒させていただいて、
スターの、
はい、それで、まあ、錦野さんのファン、私のファンの方と一緒にダーッと来てですね、
はい、
まあ、あるホテルで、
は
あ、ディナーショーというか、うん、なんかそういうショーをドーンとやってて、
は
あ、それで来させていただきました。まあ、半分お仕事ですので、
は
い、なんかあんまり覚えてないんですね、ごめんなさい。
ああなるほど、どこに行ったとか何食べたとか。
ただ国際通りには歩いた覚えはあるんです。
なるほど。今回の沖縄の旅のなんか、ね、最大の目的みたいな決めてるんですか。この
それはもうこれですよ。
これでしょ。
この番組に出させていただくというのがもう
大先輩によいしょしてもらうという。
いやいやいや、
どうすんの俺たち、マジで本当。
もう本当もうこれだけちゃんとね皆さんにお礼だけ言わせていただければ。
いやもう
全然ですよ。いやますます好きになっちゃいますよ。
波平さん様様じゃないですか。もう我々もつながったし本当に。
ね、もう本当にいつもねうちの波平がね、
いやもう
本当に、いやあの本名ね林って言うんですよ、
はいはい、
で僕大林なんですよ、
はいはい、
なのになんで俺の方が小さいねん言
う
て
ね。そっか、まあ、う
彼性高いからね、
そうスラッとしますからね。
あの僕すいません、大学時代に落ち研だったもんで。
あそうなんですか。
あの京都産業大学というところの、
はいはい、名門じゃないですか、う
ん、だからあの鶴瓶さんも先輩ですし、
あそうです、あ、そっか、そうですね、
で、まあ、あの年間の原田信郎さんだとかね、
は
あ、あとまあ後輩にはね、あの吉本の、ね、脚本家になったやつとかね、まあ、いろんな、多分共通して知ってる人がもしかしたらいるかもしれないですけどね、沖縄の方でもなんかちょっと来て頑張ってたみたいなこと言ってたんで、まあ、それはまだ後ほど番組で話してても、
その京都産業大学はあれなんですか、うん、その芸に達者な方たちが結構出てるってことですかね、
あの出身者が結構こう、はい、どういうのかな、
大きくなって
お笑いの人が多いでしょ、はいはい、僕のあの落研時代に直接お世話になってたのが梅垣義明さんって言って、ワハハ本舗
の、あ、はいはいはい、花のポップの、
うん、梅垣さんは、はいはいはい、僕が1回の時に5回生でした、
あ、5回生、幻の5回生ですか、
幻の5回
絶対に一郎知れやしっていう、
ね、まあ、その後ね、わーっと東京行ってドーンと行きましたけどね、あ、
はい、そうですね、うん、
はー、
そんな先輩がいっぱいいますね、
話せば話すほどいろいろ出てきますね、
出てきますね、
まさかの落語もやってて、
うん、
で、このでもデビューするまでの間を考えたらもう大学卒業してすぐにデビューっていうわけじゃないんですね、
あのね、在学中からセミプロみたいな活動はしてました、歌手としては、
あ、じゃあもともと、まあ、落研、はい、でもあったけど、うん、この歌もやりながらっていう感じだったんですね、
そうですね、
でさっき聞いたら今度あの、うん、まあ、これも県外の方ですけど、うん、まあ、6月の30日に高知、大林ライブがあるということで、うん、塩野香里さんと一緒にですね、場所が京都の、
そうですね、京都にね、亀岡市というところがありまして、そこに、ね、はいはい、湯の花温泉という温泉地帯があって、
湯の花温泉は、
はい、そこに大きなね、松園荘保津川亭さんというね、もう本当に有名なあの旅館があるんです、はいはい、で僕の KBS 京都テレビのスポンサーさんなんです、はい、CM スポンサー
なんですね、これはもういいところですね、じゃあ
で毎年1回ね、ドーンとこの京都のお客さん、うん、まあね、京阪神のお客さん集めて、はい、お昼にドーンとパーティーやって、うん、夜はまた高知からファンクラブの人がバス1台ドーンと来てね、
はいはい、
それでまた夜はその方たちの前でコンサートやって、まあ、1日でこう、ね、2回こう一緒にできる、
はいはい、いや京都と高知が近くないのは沖縄の僕たちでも分かりますからね、わざわざバスでね、
うん、
そんだけのファンが移動するってのはすごいですね、
すごいっすね、
でこのライブでいろいろやってるっていう大林さんですけども、この舞っていうのもあって、大林さんこの舞もやってるんですよね、
この写真はね、千初龍先生というね、美容家の先生なんですけど、はいはいはい、私もこういうようなこともやってるんです、
顔を白塗り、
歌舞伎、そう、歌舞伎と全く一緒のことですね、よくレンジ師って言ってね、白い長い毛をぐるぐる回すの、ああいうのとかやらせていただいてきましたね、
すげえ、なんでもできますしね、
歌舞伎舞踊です、
まあ、20世紀少年も知ってるし
確かに若いっすよね、
すごすぎるな、幅がちょっとすごすぎる、
いやいや、ね、もう歌をメインにもういろんな芸が達者でね、
うん、
はい、もう歌も落語も舞も20世紀少年も
20世紀少年面白かったいやそれを言いたくて、なんでや
ねん違いますよ、本当に
ノリツッコミも
なんでやねんが聞けましたね、
関西人ですので、ね、
はい、
今は、
まあ、まあ、明日まで沖縄にいるんでしたっけ、
そうですね、
うん、この間どこになんか食べに行こうとか遊びに行こうとかは、うん、もう全部マネージャーが決めるんですか、そうです
、私はもう何にも考えてないんですよ、
波平さんどこ行くんですか今日明日はどっかなんか行く場所も決まってるんですか、
もう全然考えてないです、
ああもう今から行
き当たりばったりで、
ああじゃあもう皆さんのおすすめするような場所とか、
そうですね、
あ、なるほど、じゃあぜひあのリスナーの皆さんからも、はい、もう大林さんに行ってみてほしい場所とか、
はい、いいですね、
ね、ちょっと募集して、
あ、いいんじゃないですか、
で後ほどまた情報もまたお伝えしますんで、
う
ん、はい、そしてあの大林さんがこの後20時から、
はい、
新都助トークライブにゲスト出演していただきます、
うわ、すごいぞ、
ありがたいっ
すよ、これなんか、こう掛け声というか、大林さんに対するなんかファンの方の掛け声ってあるんですか、なんか決まりの、
キヨシ
とかなんかそういうのって、
いやそれは
キヨシなんだ、いやそれマネージャーになるでしょ、波平さんだから、
先週このラジオでそれ
言ったいやコージーでいいでしょって
これもちょっとね、
でも
やってほしい、
うん、本当にあの ちょっと大林さんに申し上げにくいんですけど、はい、このライブですね、あの平均集客が7名になっておりまして、
はい、もうよし、お一人の方でも二人の方でも、
うん、生でね、心温かい
演歌が、ああ演歌ってこんなんだって知っていただければそれで十分です、
はい、ありがとうございます。
さっきあのオープニング流したじゃないですか、
はいはい、
けどあのツイキャスでは聞こえなかったみたいなんで、
うん、ああそうなんですね、
ツイキャス今見てる人も聞いてる人も、はいはい、ちょっとライブ来てほしいですね。
そうですね、もう生が、ね、生がびっくりしますんで本当にすごいん
で、は
い、
でまた県外で見れない、あ来れないという方もね、うん、まあ遠方で来れないという方も YouTube で残しはしないんですけど、うん、生配信でライブやってまして、そちらも大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい、私ね YouTube でもね、日本カラオケ街歩きというね、はいはい、演歌番組の一応司会者もやってるんです。
YouTube 番組ですか？幅広いな。
すげえ。
ラミネートチューブとは違うんですけど、
ラミネートチューブ、
ごめんなさい、
ラミネートチューブちょっと分からなくてこちらこそごめんなさい。でもラミネートチューブって何ですか？
先に謝っとくわ、ほんま、えらいこと言ってしまったと思って
。いやすいません、ちょっと、うん、あの謝られてるのが何なのかも分かってないんです
けど、おそらくボケたんでしょうね。
ドテーとこけました
んで、こけることすらできなくて、すみません本当に、これはまた後ほどすり合わせて、
YouTube やったらどこでも見られるからね、は
い、そうですね、
あ、なるほどなるほど、YouTube じゃなくて、
う
ん、ラミネートチューブっていう、
そうそうそう、なるほど、今わかんたかい、
すみません、でもラミネートチューブがわかんなくて、すみません、これはあの、トークライブまでには完成させておきますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
いやいやいや、楽しいな。
いや、もう本当楽しんでください、逆に、本当にね。
はい、はい、ということで、あっという間のお時間でございました。それでは、うん、ラジオではこちらで、一旦、さようならということで、大林浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは、平日午後5時から7時まで、毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことですね。
さあ、すごかったですね。
いや、すごいです ね。ゲスト来ると我々やっぱゲスト慣れてないというか緊張しますね。ちょなんか間があればいいさ。
はいはいはい、
なんか我々に近いところが一気にちょっと大物来ると
確かに
大変、
まあ、ご自身もやっぱラジオ番組持ってるから、うん、逆に僕たちがゲストみたいな感じでしたね、まあ、回された感があります。
確かに、そうそうそうやっぱりすごいっすね、大先輩。
いやすごい、圧倒されましたね、うん、はい、この後トークライブもありますんでね、
はい、
はい、ぜひお付き合いお願いしたいと思います。
ぜひ来てください、ぜひ。
はい、それではメールも来てますかね。
メールがですね、ちょっとまだわからないんで、
はい、じゃあ
一応来てるとは思うんですけど、
じゃあフリーのメールから、うん、紹介していきましょうかね。
お願いします、
はい、
チャンプルが多いのかな、さっきの番組の。
ちょっとごっちゃなってますね。それこそチャンプルに、あ、来てますね、
うん、
はい、お願いします。
はい、行きましょう。目覚めよ K ジャージ世代と新しいコーナーということで、新十助のお二人、 K ジャージさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。新コーナー、令和の予想ですね。
はい、
新十助のお二人と純選手が、ラムちゃんを迎えて4人コントをする。 M1 にも4人ユニットで参加ということで来ましたよ。
これは十分ありえますよね。
これは本当にね、アチャイルやラム純十助として、これはもうありえる話なんで、
もうオリジンメンバーもラムちゃんこすりまくって、もうこすりまくりたくてしょうがないですから、
ね、みんな発情期ですからね、もう。
もうラムちゃんを最初またなんていうの、 裏作戦というか、
はいはい、
もう見てる人全部飽きさせて最初のうちにで後半叩き潰すというこの先輩たちのねやり方が恐ろしいですね。
いや、これ恐ろしすぎるでしょそれは。
さあ、目覚めよ K ジャージ世代も来てますね。昔の映画フラッシュダンス、念じたら、どこからともなく自分にだけ水が降ってくると思って やってみなかった？そうだったそうだった、免じたよね。あの映画を見に行った時、連れがメガネを忘れて内容がさっぱりわからなかったって言ってたんだよねっていう人も手を挙げて、はーいということで。
フラッシュダンス、
え、フラッシュダンスはわかるでしょ。
わかんないですね。
なんかフラッシュダンス、あの女の人がダンスに夢をかけて、こうオーディションとかを受けて、上からタラテレっつったら、上から水がバーンってくる、椅子と踊って、椅子と、
それはアイスバケツチャレンジではなくて、
まあ、アイスバケツチャレンジですかね。
合ってるんかい。
フラッシュ、ね、音楽聞いたら分かります。音楽聞いたら、
あ、そういう音楽があるってことですか。
テレテレ、
ララランド的な
という、あ、そうですね、
ミュージカル、
うん、
あ、
念じたら雨が降ってくる能力じゃないです
よね。急にダンス、なんていうの、オーディションしてるわけよ。一人でダンスして4人ぐらいの、その、はいはい、なんていうの、担当見てるわけさ。今度この舞台があるけどみたいな。で、踊ってたら、まあ、この場所だったか分からない、この場所で急にスポットバンバン当たって、で、上から水がバーンってかかるシーンがあるんです。
へえ、これは映画の演出としてかかってるっていう。
多分演出としてだと思う。
ああ、それが有名な映画なんですね。
そうそうそうそう、ありますね。
映画でやったので言えば、俺メリーポピンズ見て、うん、空飛べると思って傘持って高いところ飛びましたね、一回。
これはね、これはもう一回福岡行った方がいいですね。リラックスしに行った方がいい。代表と一緒に行った方がいい。
幼少期だし、これ。
高さによっては死んでおしまいだからな。
だからな、う
ん、
そっか、っていうことで。あれ、あれもありましたけどね、フラッシュダンスとね、俺をついをなして、フットルースっていう映画もあったんですよ。
うん、
ケビン・ベーコンっていう人が。
美味し
そう。ケビン・ベーコン。うん、ほうほうほう、めっちゃ美味しいんですけど。
いや、美味しいんかい。人の名前でしょ。
これもいい歌バンバン流れてる有名な映画ですね。さあ、エジプト情報も来てますよ。四半世紀前からフランス人のおじいとかがよくかけている、レイバンみたいな大きめの黒いレンズのサングラス、今もかけてる人いますよね。何十年も同じデザインってすごくない？っていうことで、レイバンのサングラスね。
フランス人はなんかジャンレノみたいな丸いちっちゃいメガネのイメージありますけどね。
ああ、
おしゃれな。
はいはいはいはい。独特な。
アメリカがなんかでっかい感じですよね。
なるほど。
はあ、四半世紀前は生えてたんですか、うん、それが。みんな。
前からですね、レイバンといえばもうそうなんじゃないですか。もうトム・クルーズのあの映画で一気にまたさらにブレイクしたんじゃないですか。
飛行機の。
なんだっけ。
ハイジャック。
違う。
なんなんだったかな、
忘れたな。
トップガン。
トップガン。
トップガン、ね。
トップガン。
さあ、予想来てます。ダム 92.1%、ブブーン。ショーの体重 46.6kg。ももここの先生が今週バスに乗られた回数0回。センダリーナさんへ。了解です。レーゲンス、行ってみます。ではでは、放送ちばってね、ということで。
いや、センダリーナさんの。
完全に業務連絡ね。
そう、受けのメールをここで言っても何もわかんないから。
いや、あれ、レーゲンスね。
こんなに毎回ね、もう唯一ですよ、予想してくれてるのに、うん、仕打ちがひどいですね。
今日はでもすいません、もう先に行っちゃったんで、今日はね。
ああ、そうか。
100% なんで。
しかも、ブーブーのなんか音も詰まってる感じしましたね、ちょっと。
申し訳ない。本当にね、うん。さあ、ということで、以上、あとはフリーメールですね。よろしくお願いします。
はい、それでは、紹介していきたいと思います。はい、こちら。新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
青葉です。
ありがとうございます。
先週は、順都助で、アハゴン・アズサさんのラジオに出ていましたね。
はい。
話は変わり、私は体調も回復して、公園に行って、ブランコに乗ったり、花占いをして遊んできました。
すごい、
ピュアだな、たまに、子供の頃に戻りたくなる時ってありませんか？PS、自分の部屋にあるネパール募金代、先週は5693円から、今週は本を22冊売った売上金を全部募金に入れた結果、9837円に増加。
やめてくれ、もう。
身削りすぎじゃないですか。やばい。
大丈夫？
僕ら紐じゃないですよ。大丈夫ですかね？
めっちゃもう9000円いったらもう、これは公園で花占いをしている方の募金額じゃないよ、これ。
22冊で4000円ぐらい。
いったってことですよね。
いい本じゃないですか、22冊で4000
円。ワンピースじゃないですか、ワンピース。
あ、漫画系の、漫画系。
高めの。
ああ、1冊300円とか400円。新書ですよ、これ。そうなると。はい。
すみません、ありがとうございます、でも本当に。
うん、最後に新都築トークライブ楽しみにしています、うん、本当は客席座りたいと。
ああ、いつかぜひ、
ね、ライブのチェックから募金から。
大林浩二さんが6月30日に京都であるんで で青葉さんは一応岐阜っていうね、 あのミドルネームも一応あるから。
本当は新潟だけど、
うん、だからちょっとね岐阜も絡んでちょっと隣京都だから行ってほしいですね。じゃあこうなると
これをちょっとあの募金代もそこに費やして、
新都助の新都助の風をちょっと感じられる可能性があります。いやいや、もしかしたら
全く影響されないと思います。、はい、微塵も影響は受けないと思いますんで、もうしっかりしていますからね。
ありがとうございます。本当にすごいす、頑張ります。ネパール行きますよ、
ね、子供の頃に戻りたくなることありますかと。
これもだから新の流れで言うとやっぱ福岡行った方が僕はいいと思います。ちょっと危ない
けど。いやいや、あのみんながみんな疲れてるわけじゃないんですよ。
ブランコ子供に戻るっていうね。
あでもたまにあれ俺つけ棒とかたまに食べたくなりますね。
ヤンヤンつけ棒、
あ、なんかおもちゃ菓子っていうんですか。
はいはいはい、
ネルネルネルネみたいな、
ちょっとこう何かイベントがあるお菓子というか、
そうそう、あんなのたまに食べたくなりますね。
うん、
ちょっと体に悪い着色料のやつとか、
ああそれは分かる、なんかジャンクなやつな、
ジャンクな、
あ
昔よく食べてたような、
ああ、ね、アメリカのグミとかね。
子供あんまり思い出がないわけ俺、子供の、ああずっと外歩いてたから友達と、
ああ、何を遊んだとかじゃなくて、
一番の大冒険、裏の方に川があるんですよ。
はい、
なんかこれをね2キロぐらいの距離かな、発泡スチロールが流れてくるんですよ。なんか上の方にそういう工場があったから、
はいはいはい、
こういうたまに大きいのが流れて3人ぐらいでこれ乗って畳2畳分ぐらいのでっかいのが流れてきてる、危ない川渡りを2キロぐらいに渡ってやってましたね。浅いところも深いところ、
めっちゃ危ないな、それ
危なかったんです。
トムソーヤじゃないですか、もう
もうすごいのやって
ます。発泡スチロールだからな、しかも
あんなのやってたんですよ。
オールも使ってみたいな感じですか、棒とか。
そう、もう棒、その辺の棒で。
うわー、楽しそう。
あれ絶対あれはやばいっす
よ。一応これも氾濫とかしたらもう命取りですもんね。
もちろんバンバン落ちましたし。
いや、落ちてたんか、しか
も。近いところにも落ちましたし。
いや、恐ろしいな。
やばいっす。だから俺の、今胃の中にはピロリ菌がいっぱいあるん
ですよ。その当時の、
うん、
その当時の
ピロリが、ピロリがまだ、ピロリピロリしてる。
いやいや、友達みたいに言わんけ、ピロリが。
やばいっすよ、ほんと。だからそれなのしかないけど、うん、今こんなのできんさ、
あ、
よし川行ってやってこーってならんから、
うん、
ブランコもあんまり見かけないし、
あ、一応ありはするんじゃないですか。
そうなんだね。
でも結構今の公園さびれてますよね、うん、草ぼうぼうだったり、
あ、場所にもいるけどな、
ああいうのある、うん、あのタイヤの埋めたやつ飛び箱みたいな、ああいうのもある。
あれ見ないかもしれん。
あ、確か
ないのかな。
撤去されたやつはいっぱいありますよね。
ある。
あの回るやつとか地球儀みたいな、地球型とか丸型の、
はいはい、
あれもう回せば回すほどスピード出るやつな。
そうそうそう、
あ、
怪我系かな。じゃ
あやっぱ怪我じゃないですか。
あ、僕なんか小学校にもあのジャンボ滑り台っていうのがあったんですけど、
うん、
あのジャンボ滑り台を、今からどんな10年前ぐらいに見に行ったら、うん、あのジャンボ滑り台が半分になってて、半分滑り台、もう半分滑り台やしと思って、うん、で最近見に行ったら完全に更地になってて、半歩するダメなのかっていう、もう完全に泣いてましたから、もう、もう見たら、
うん、まあ、あったの。そういえば長い近くに長い滑り台ができたぜみたいな、当時としては斬新な、
はい、
でみんなすっごく滑るから降りた瞬間にガラガラガラガラバラバーンってみんな転ぶんですけど、
ローラー
絶対に、
は
いはいはい、もう着地ができないんですよ、ちゃんと。あまりにも
いけ、はいはい、
それでもみんなやってましたからね、一応は。
まあでも難しいのがそういうちょっと危険だったりスリルがあるっていうやつの方がやっぱり思い出に残ってるっていう、
まあ、確かに、
はい、
ちょっとね怪我作ったりとか、
うん、ね、まあそういう感じでございますね、
うん、
はい、ということで、うん、はい、ちょっとあと1つだけいきましょうかね、
うん、
お番です、センダリーノです、
うん、
恒例の告知です。今週末は第3土曜日だから、桜猫たちのうんち&ゴミ拾いだよ、シュリポーンと。いや、シュリポーン関係ないですよ、場所が首里なんかな、6月15日土曜日16時から、場所は宜野湾港マリーナの無料駐車場に集合レスト、
うん、
宜野湾やし、うん、手袋やゴミ袋を用意しておりますので、お気軽に参加してください。ワンチャンズルだと、センダリーナさんがめっちゃ喜びますと。
なるほど。
はい。ということで、うん、第3土曜日なので、桜猫のうんち拾い、ゴミ拾いがあると。
これ全然大丈夫。今思ったんですけど、
はい、
大体宜野湾じゃないですか。
はいはい、
まあ、集合はマリーナで、多分あの辺だと思うんですけど、となるともう宜野湾の人、大丈夫かってなる。なってこないですか、大丈夫ですかね、
これは。
なんでですか、
どんだけ、
いや、そこにどんだけの捨て猫がいてみたいな、
あ、
捨て猫なのか野良猫、どっちの定義なのか知らんけど、
確かになんで宜野湾なんだろうな。
そこが一番自治体も協力してくれてるところなのかな、逆に。
あ、でも確かに、うん、トロピめっちゃ猫いるような、
あ、いるか、
瀬長もだけど、
あ、海沿いにいるのかな、じゃあ海沿いに
魚食ってるんですかね。
あ、なるほど、
カニとか、
はいはいはい、
あもあるし、
漁師とかがこうプッポッあげて、ね、あかわいそうに、
あなるほどね、うん、あとはこの時期だとビーパのゴミとか、あ、まあ、
観光客もいるか、
うん、ああ
一番餌があるところなんだろうね、じゃあ
なんですかね、はい、はいはい、ということで、うん、じゃあケイジャーさんの発表だけいきましょうか。
いきましょう、
はい、
さあ最初にもうダムをやっちゃったんで、これいきましょう、すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.9 キロです。
ちょい太りという、
太りだ、
最近なんかプロテインやってるみたいですね、筋トレプロテインを
太るために、
そういう時期ありますよね、筋トレ始めました、
ね、あ、そうなんだ、
あ、
全く薄さ変わってないっていう、
うん、まず筋肉になる肉がないからな、
うん、
はい、まあ、どうなるかは楽しみにという、はいはい、ことでございます。ということで、本日ゲストに来ていただいた、演歌歌手の大林浩二さんがこの後20時より、はい、FM の覇のイベントフロアの新戸助トークライブにゲストを出演いたしますので、
うん、ぜひ、
はい、皆様ぜひ足をお運びください。 YouTube でも、生ライブ配信しますのでよろしくお願いいたします。
ぜひ、すいません、俺さんのメールは来週読みます。
はい、はい、ということでまた来週生放送でお会いしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸、
新戸助首里石峰と、
オリジンのなんとかのセックスシンボルケイジャージでした。
忘れてるやし。